ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。 Hello everyone、
最近ですね、なんか TVer を、はい、TVer は昔から見てるんですけど、そこでなんか面白南極料理人っていうドラマがあって、はいはい、2019年のドラマを、まあ、なぜか今配信してるんですけど、はいはい、見たことはある？
いや、初めて聞きますね。
あ、そうなのね。なんか南極、はい、南極観測隊っていう日本から南極に派遣されてる観測チームがあって、はいはい、そのなんか料理人の話というか、料理人だけじゃないけど、なんかそこで料理おいしいのしたりとか、こんなあの閉鎖された空間でこんなエピソードありますよみたいな話のドラマです。もともと堺雅人さんが南極料理人っていう映画で主演してて、それが結構好きやったんやけど、なんか最近ドラマにもなって面白いからちょっと見てるって感じですね。
まさかペンギンとか食べないですよね？
ペンギンは、この観測チームの住んでるところにはいません。
あ、はい、
ペンギンはあの南極の沿岸にしか、沿岸にしかじゃないけど沿岸とかにいるけど、そこよりもっと寒いところなんでいないですね。
あ、結構内陸なんですか、昭和基地
が？そうそう、内陸。昭和基地は内陸じゃない。あの南極にはいっぱい基地があって、あのここはドーム富士基地っていうところやけど、舞台はそこは内陸やから、うん、もうマイナスもっと寒いって感じ
です。話それますが、直人さんって堺雅人に似てますよね。僕ずっと思ってました。言われたことないですか？
言ってないよ。言われたことないし、ちょっと恥ずかしいからやめてほしいな。
わかりました。そう、気になる方は皆さん YouTube で見てください。
そうね、
はい、
でまあ、そのドラマを見てると、まあ、これあの収録してる時点での先週なんで、実際には配信はもうちょっとあのだいぶ先になるんですけど、
うん、
でそのドラマのエピソードの中で、まあ、部屋の中で炉端焼き、あの七輪みたいなんで焼き物するっていうエピソードがあったんですね。まあ、当然なんかあの外が寒いから閉鎖気密性の高いあの建物になってるんで、当然部屋の中真っ白になるわけですよ。
確かに換気もしたくないですよね。
そうそうそう。そしたらまあ火事の一歩手前に当然なって、登場人物の一人が、あのあれ、はい、火災報知器つけてないのみたいなっていう一言があったんで、
お、
そこでちょっとふと思って、あれ南極で火事になったらどうなるんやろうと、まあ、当然あの何 消防隊じゃないけど、そういうのは来れないわけで、どうなるんだろうと思ったのが、まあ、今日のテーマですね。
おお、面白い。なんか
はい、
こう研究の何でしょう、背景みたいな感じで。
そうですね、まあ、完全にあの自分がどういう経緯で興味を持ちましたっていう話です。ちなみにその火事になったらあのどうなるかっていうのは、なんかその、まあ、南極は寒いし、あのまあなんか火事になるのかなみたいな、でもそういうところなんやけど、どうなると思いますか？
なんか窓開けたら消えるみたいな、違いますか？外気を取り込んだら一瞬でもう凍えて。
それは何、火事に遭う前にってこと？自分たちが
あ、まあ、なんかこう危なくなったら、はい、したらもうなんかナチュラル消火器がみたいなもんだと思うんですよ、南極っていう環境自体が。
なるほど。
でもスプリンクラーとか南極からまあ溶かしてスプリンクラー、まあ、ある意味簡単に設置できるような場所でもあるかなと思うんですけどね。
はい、
とか
というのですけど、まあ、僕はそれ見た時に、まあ、南極寒いし周り雪やから、なんか火事消火できそうな気は若干するとって思う一方で、うんうん、ただあの冷静に考えると、南極ってあのなんていうの、水分がもうほとんど全て凍っちゃうから、多分空気がめちゃくちゃ乾燥してるでしょうと。
はいはい、
であとなんとなくイメージだけど、風が強いイメージが僕の中であるから、なんか火事になると乾燥空気が乾燥してて風が吹いてると もしかして大惨事になるのかなという気が若干して、どっちなのかなっていう
予想ですね。なるほど、あーそっか。だそれこそあれですよ、水まいたところでもうね、暖房が効いてなかったら空中でこうサラサラって雪みたいになっちゃうとか考えられます
よね。ああそれもあるかもしれないけど、そうそうそう、
そっか
っていう話で、まあ、なんで今日は南極で火事が原理的に起こるのか、まあ、もしくは起こりやすいのかと、過去に火事起こったことあるんでしょうかっていう話です。
面白そう。
で、
はい、
参考にしたのは、クールアンタークティカっていうなんか南極好きの人が南極情報を集めたサイトと、あとこの日本極地研究振興会 の、うん、あの南極観測隊の生活を支える技術っていう記事ですね、石澤健二さんが書いた記事などを参考にしました、
うん、
はい。じゃあまあそもそも南極で火事は起こるのかについてちょっと話していきたいと思います、
はい。
まあ、結論から言うと、起きます。
お
南極は まず気温が非常に寒いので、さっき言った通り、特に今回舞台 あのドーム富士基地だと年間の平均がマイナス50度ぐらい、そうマイナス50度、はい、でさっきキアノが言ってくれた昭和基地は沿岸に海の近くにあるんやけど、まあ、それでもマイナス、冬の間がマイナス20度、夏はマイナス1度です。
マイナス20があったかく聞こえますね50度から比べると、
ね、確かにね、まあ、ちなみにこれイメージしやすいのが、冷蔵庫がなんか2度から5度らしいのよ。で冷凍庫がマイナス18度らしいから、
あ、
はい、南極気分を味わいた方は冷蔵庫に夏の間ずっといて、あと冬の間は冷凍庫にずっといれば OK ですね
面白い。家に
あるの？そうなんですよ。そう家にあるんですよで、まあ当然、まあだからこの気温だと、まあ当然自然に火事が発生することは まずないわけですよ。そもそもその、
うん、
なんていうの、自然になんていうの、火災が例えばアメリカみたいな感じでサンファ、うん、カリフォルニアみたいな感じで起きることはないと。まあ、なんでかというと南極の 98% 氷に覆われてるし、残りは 2% は苔が生えてるんですけど、まあ、苔が火事になることはまあないと思うんで、まあ、そもそもそういう感じは存在しないと、まあ、だから存在するのは人間が起こす火事だけね。
なるほど。そう
で、さっきも話したんですけど、この昭和基地とかドーム富士基地っていうのは、まあ、いくつか観測拠点が世界の各国が用意してるんですけど、それぞれ拠点が孤立してるんで、まあ、火事が起こるとまず救援を呼べない、まあもう自分たちで対処するしかないっていうのがまず大前提としてありますと。なので、火事が起こると、まあ、結論もう一回もうちょっとこれまとめた結論言うと、火事は起こるし、起こったは実は世界で一番危険な場所でした。
おーそっか。
そうなんですよ、まあ、救援が呼べないっていうのもあるし、実はもうちょっとそのまずい理由があって、実はこれ理由は、火事が起こる理由は私の仮説が結構ドンピシャでした、南極ではまあほとんどの水分氷になってしまうし、空気は乾燥していると、
はいはい、
でそれに加えて南極ではこう滑降風っていう現象が起きるらしいのよね。どういう現象かっていうと、南極はこの内陸の方が寒いと、で沿岸部が冷たいから内陸の方がなんていうの、強い風が吹くのかな。南極、あれ違う、何やったっけな、南極のその内陸から沿岸にかけて強い風が吹くらしいです。でそれを滑降風って言うんですけど、高い、
はいはい、沿岸が暖かいから多分上昇気流があるんですかね。
あ、そうそうそうそう、
そ
う
それに合わせて、はい、冷たい方から暖かい方に、うん、
そうですね。でしかもこの真ん中が高度が高くて沿岸部が高度低いから、こうちょうどこうなんていう、流れていくように風が吹いて、より強く吹くというので、まあ、世界でも風が非常に強い場所の一つらしいです。
あ、吹雪いてるイメージありますね、うん、
そうそう。だからまあ乾燥してて風が世界で一番強いというところで、まあ、火事起こるともうすぐに燃え広がっちゃうわけですね。
はいはい。燃え広がるっていうのは、そうなんでしょう、南極の自然の中で燃え広がるんですか、うん、それともなんか人間が開拓したエリアで、あ、なるほど、
そう、建物が燃え広がりますと。でさらに悪いのが、水がないんで火を消す方法がないです。
はいあ、そ
か、だからもうもう燃え広がったら待つしかないらしいですね、基本的には。
あ、やっぱ外気がその消すみたいな存在にはならないんですね。
そのそう、氷があの、うん、氷はあるけど氷じゃ消せないし、
うん、
であとなんかそのホースとかをその深く掘ってそこに水取れる、そこに水流すとかっていう方法もあるらしいんやけど、あのホースが凍っちゃうから、
うーん、
あの水が出せないっていうので、あの一旦燃え広がっちゃうと、はい、もう建物が燃えるのを待つだけになるらしいです。
怖っ。
そう、怖いよね。だからこの建設するときもそれを想定して、あの観測拠点はそれぞれ結構距離を離して、あの作ってるらしいです。観測拠点っていうか部屋か、ごめん、建物建物か、はいはい、でだからこの全部が壊れないように、例えば、
うん、
全部壊れちゃったらさ、もう死ぬしかないから、まあ、どっかの建物で避難できるように建物、こっちの方が燃えても、あのそことそこの建物の間潰して、あの燃え広がらないようにっていうことをしようとしてるみたいですね。
うんうんうん、あ、賢い。
そうそうなんですよ。まあこんな感じで、あのむしろ南極はあの火事が起こると世界で一番危ないところっていうことが今回調べてて結構びっくりしました。
なんかすみません、シンプルに消火器置いとくっていう問題ではないんですか。
消火器、まあ、消火器は多分あると思うけど、
あ、
まあ、消火器で消せれば OK って感じじゃない多分。
うん、あ、そっか、それ以外はもう無理みたいな。
そうそうそう、消火器でさ消せるのって人が最初に、最初じゃない、その火災の初期段階で近くにいるケースで、まあ、それは多分消せると思うよ。でだけど、あの何ていうの、これこの後事例紹介するんやけど、まあ、そこではちょっと話しないから先話しておくけど、あの乾燥してるから空気が、なんかこの鉛蓄電池とかが、まあ、よく使われるんやけど南極では電池の代わりで、でその鉛蓄電池で水素を出しますと。で水素が、まあ、空気中にちょっと広がるんやけど、それにあの空気がめちゃくちゃ乾燥してるから、ちょっとあの何静電気が発生したらもうそれが爆発しちゃったりするんやって。そうだから、もうそうなったらさ消火器とか意味ないやん、
ですね。
そうっていう水素爆発があの結構起こって、過去にも火事が何回も起こったことがあるらしいです。
あ、過去の事例あるんですね。
そう、あのね、過去の事例めちゃくちゃ多いのよ。めちゃくちゃ多くて、まあ、ちょっとまあパッと見た範囲ではだから、ちょっとあの全世界のっていう、あのね、そもそもデータが残ってないのが結構いっぱいあるのよ。なんか何年に火事が起こったけど詳細は不明ですみたいなっていうのが結構多くて、まあ残ってるやつも半分ぐらい残ってるんやけど、でまあそれ見るだけでも多分数十は絶対にある。多分100いってるかいってないかぐらいだと思う多分、うん、あの世界全体でね。
はいはいはい。
日本でも多分ね、見たって感じ5はあったね。10はないかもしれないけど、
数年に1回って感じですかね、ペースで言うと。
いやいやいや、違う違う違う、南極観測始まったのは、南極観測始まったのは、はい、多分日本だとちょっとちゃんとした年は分からんけど、1960とかもしかしたらもうちょっと前かもしれない、適当なこと言っちゃうか言っちゃうとあれやけど、まあまあその結構昔からやられてるってイメージやから、まあもう60年ぐらい観測が仮にあるとしたら、まあ10年に1回とかぐらいじゃないって感じですね。はい、でももうちょっと過去の事例見ておくと、一番このまず、あの深刻な火事について話したいと思います、世界全体で。それは1948年に起こった火事で、イギリスのグループの、拠点ですね。ここには3人の方が調査員として、行ってましたが、火事で基地が全焼して、3人の調査員のうち2人が亡くなっちゃいましたと。で1人も、十何日か間、そこで頑張って生き延びてて助けてもらえたっていう感じですね。なのでまあ燃えちゃうと、一回燃えちゃうともう全焼しちゃう。特に1948年って南極調査の中ではだいぶ最初の方やから、まあ、こういうノウハウとかも多分なかったんやと思うね。
はい、怖いですね、全焼で。じゃあ他の国がヘルプみたいな感じですかね。
これね、この時はイギリスの調査隊、これ3人の調査隊がなんか 分隊みたいな感じで行ってて、本隊が多分もうちょっと多かったのよ。でその本隊が助けに行ってくれたみたい。
やっぱ分かれてるって大事ですね本当に。
確かにね、
うん、
そう建物分かれてるのは非常に大事ですし、あの舞台が分かれてるっていうのも大事だったね、
うん、
でまあ、最近でもこう2012年に、南極の近くのキング・ジョージ城、まあ、南極の本当に一部の島なんやけどっていうところにある島の研究拠点で、火事で2人亡くなっちゃうっていう事故もありましたと。この事故の場合は、あの発電機が給油している間にあの燃料タンクがオーバーフローして火事が起きてますと。でなんで、人が見てなかったんじゃないかな多分、
うーん
っていうので、あの多分初期段階ではね消せる可能性があるんやと思うんやけど、あの今回の場合も消火ができず、基地の 70% がなくなっちゃったらしいですね火事で。
むしろ3枚残ったのがすごい
思えるようになりました、ね、まあ、多分だからあのさっき言ったようにある程度話して作ってたんやと思うけど、まあ、こんな感じで、でも南極で火事が起こると止める方法は基本的にないので、あのなかなか大変よね。
本当ですね。
そう、まあ、日本でもね研究拠点でもさっき言ったように何回か火事が起きてて、一番深刻だったのが昭和基地で1984年の事例で、ストーブのあの火事のために作業工作棟っていうのが全焼しましたと。でただまあ、 あの死者はゼロで、あのその時隊員はその棟にいなかったんで、あの特に問題なかったと。はい、まあ、とはいえ鎮火するために消火器使ったけどあのダメでしたと。でこれ消火器使ったってダメやったっていう理由が、あのね一回昔テストで使ったらしいんよ。最初にちょっとだけピシュッて出してみて、はいはい、そしたらその時のガスが凍っちゃってて、もうそれで使えなくなってたんやって。
へえー、
そうだからテスト使用するのも良くないみたい。
なるほど。え、基地の中ってなんか暖房効いて
普通の、ね、僕も普通の気温なのかなと思ってたけど、うん、運ぶ途中とかなのかな、何なんやろね、分からんけど。まあ、あの基地の中で使ったんじゃないんかもしれん、もしかしたらテスト使用して。
ああそうですね。
そうで、あとは海氷にこの、昭和基地は海の沿岸にあるんで、この海氷に氷開けて消防ポンプで放水しようとしたけど海水が凍ってしまって消火できずっていうことで、まあ、全焼しちゃったということですね。
へえ、こう考えると僕あの宇宙とかも考えてきたんですよね。
なるほど。
宇宙の火事も環境としては南極ぐらい大変じゃないですか。
そうよね、多分どうなるんやろ。じゃあちょっとこれはまた次回以降のエピソードで。
あ、お願いします。
僕がやるの、
はい、
ま
あまあ、火事担当で、
はい、うん、火事担当。はい、まあちょっとでもあんのかな、面白そうやね、
うん、
でも多分あったらもうだって基地がさなくなったらもう死ぬしかないから。
そうですよ ね、 ね、分なんていうの、分けれるところじゃないですもんね。 ISS はもう一つしかないってなると。あ、それかあれか、ね、モジュールでこう区切ってもうこの部屋は捨てるみたいなことはできそうです ね、
うん、うん、ね、多分そうなるんやろうけど、まあとはいえどうやって消火するんやろうとか。まあでも多分全焼はしないのかな、切り離しもできるやろ
う
し、
うん、
あのなんか外があの酸素ないから燃えないから、まあちょっと調べてみましょうか、また。で調べてみてあの面白そうやったら話するし、なんか配信がなかったら調べて面白くなかったんだなって思っておいてください。
さしてもらえれば。
はい、さしてください。その時はなんかあの配信の最初にダメでしたって言います。はい、うん、って感じで、まあ、あのこんな感じで南極の火事は、まあ、あのちょっとどうなんやろと思って興味本位で調べてみたら、まあ、非常に実は危険度が高くて、うん、まあ、多分地球上でもこんなに危ないところは、まあ、なかなかないでしょうというので、まずは出火を防ぐのが大事ですね、はい、ってことでした。
あ、気をつけなきゃ本当に、
はい、英語で話したいと思います、
はい、
So in this episode we talked about if fires can occur in Antarctica or not. As 98% of surface in Antarctica is covered with snow and ice, there are no wildfiresHowever, if a fire breaks out by human activity, fire can easily spread as Antarctica is dry and windy. For this reason, the buildings in Antarctica are built with a wide space between them. Antarctica is a very dangerous place to have a fire, so people have to be care about it as possible as they can って感じですね。はい、
うん、マッチ一本火事の元
気を
つけなきゃ、
ね、
本当に。てか冬なんですよね、はい、火事が多いのって。それが不思議ですけど、まあ乾燥してるからっていう。
そうね、乾燥してるからよね。
うん、あの、
まあ、あと暖房器具も使うしね冬は。
あー確かに、そうか、そういうところもあるのか。でもあの直人さん知ってると思いますが、あの春男っているじゃないですか同じ、
はいはいはい、
留学生だった僕と、あの彼も怪しい時あったんですよ。なんかフライパンそのままにしてあの卵茹でながら水全部ボイルして、もう蒸発しきった状態で煙で気づくみたいな
危な
こととかあったり。でもあれですよ、同じあのシェアルームっていうかシェアハウスとか
した
時に、はい、時に。だから
やばいね、
はい、共同生活はある意味気をつけた方がいいです。自分の管理があれでも、
場合によっては
自分の、うん、はい、っていうところでね、
は
い、
ということで気をつけましょう、うん、まずは消火器、
はい、
はい、消火器の使い方皆さん勉強しましょうというエピソードでした。
あ、確かに案外知らない気がします。うん、
うん、なんかピン抜いてボタンをギュッて押すぐらいしか僕もイメージがないから、一回調べておいた方がいいかもしれないね。
そうですね、はい、
はい、じゃあ最後告知お願いします。
はい、バイリンガリオですね、 YouTube でアニメ解説動画も配信しています。で最近はショート動画も、どんどん出しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。あとはバイリンガリオ、ラボ、バイガリラボですねも、メンバー募集中です。
はい、って感じで、今日のエピソードはおしまいです。また次回の配信でお会いしましょう。
はい、バイバイ。 See you next time.